皆さんこんにちは。始まりました、しししし非公式非公式ラジオ、お送りしますのは本日4人おります。メインパーソナリティ4人、の1人、今本名は1人になりましたけれども、メインパーソナリティのあゆたべてと、
双子のレンズの店長の武田です。
HA ブックストアの松井です。
アンパサンズの中村です。
はい、今日はですね、あの我々 の、 あの大親友アンパサンズの中村さんも久しぶりに、このラジオに参加と。
久しぶりです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、状況を説明しますと、まず僕たちは今ライオンドにいます。この前はあの渋谷のですね、あのおしゃれなカフェで、カフェでですね、あのアンキャフェを飲みながらですね、あのやってたんですけれども、今日はライオンドで、やっております。で、打ち合わせのあの後の時間でして、なんと今日はですね、表紙の打ち合わせをしました。
はい、
はい、ですね、表紙のデザインに関わってくださっているのが、さっきあの自己紹介のありました中村さんというですね、
はい、
あの天才デザイナーが、
マジですか、
あのいるんですけれども中村さん、ちょっとあの表紙のデザインをするにあたって、あのどういうようなことをこう心に思って作ったのか、せっかくなのでちょっとお話ししていただいてもよろしいですか。
本当ですか。まあ、でもシシシシっていうその指名がやっぱりポイントですよね。これがなかなかやっぱりどうしてもデザインを起こす時に、まあどうしたもんかと。
つまり困ったなっていうですね。
めったにないというか、前例がないというか。
そうですね。
やから。
そうですね。しかもし、そうですね。デザインされない状態のし、ひらがなのしをまず道路後に。
はい。
一回スカイプで出した時、
はい、
いろんなパターンをちらっと見たと思うんです。
はい。
シシシのロゴパターン
を、ね、苦悩の跡が散乱していたと。
あれはその何でやってるんですか。フォトショップとかなんかある
じゃ
ない
です
か。
あ、イラストレーターです、
ね。あ、イラストレーターなんです、ね。
でその前はまず手書き。
あ、手書きでやるんですか。
木版。
そうです
か。木版で。
その僕あんまり創作とかしない人間なので、そのどういうふうにその創作を始めるのかっていうところにすごい興味があるんですけど、例えば中村さんの場合っていろいろあると思うんですが、その例えばその散歩に行って思いついた後手書きするとか、滝行した後に念仏を5時間ぐらい唱えてからあの点検を得てからやるとか、
仏像作る
とかいろいろこうあの創作のきっかけのパターンってあると思うんですが。
そうですね。でもやっぱりこのシシシシに関しては創作というよりも、まあ、0から1よりかは、なんていうんですかね、もう目標は決まってたので。
なるほど。
それをどうつなげるかみたいなさっきも話したように 、結構「しししし」っていう文字と、まあ、それをどう認識させるのかさせないのか、あとは特集やっぱり変わった雑誌なので特集名しか入らない。
そうですね。
はい、これがやっぱり、まあ、これで認知させようっていうのがまず1個、うんうん、あと大月さんの今回、あ、大月さんの、
はい、大月かなさんの、
そうです
ね、はい、
イラストはまあもうほぼ決まっていたので、
はい、
これをどう、そうですね、これをどう、これって言っても絶対伝わんない
です。ああ、じゃあ、まあ、聞いてる皆さんちょっと一回目を閉じていただいて、どういうデザインか説明します。説明しますので、聞いてる方目を、
これは紙面になったら一応出ますよね。
カード出ます、出ます。でもまだ出しちゃいけないんで、やっぱ口で伝えるっていうのがやっぱこれラジオパーソナリティ
重要ですから。純粋に多分デザインとかで言うと、大月さんの絵はやっぱ横長で、
そうですね、絵画ベースなんで、
絵画
ベース
なんで、
はい、結構大きいものなんですけど、それを
ですね、
まあ、これが画像でもらって、
はい、
どこに添えるかみたいな、
どうデザインするかっていうと、
背景は、こう
やっぱりこう、うん、大月さんの今回のイラストを、まあ多分店長見てたようにこうちょっと賢治の銀河鉄道館の
宇宙感があるというかね、
そうですね、
うん、ちょっとこう神秘的な、
そうです、
うんうんうん、
なんでこの今画面的にも人が2人、
そうですね、人が2人
画面の下にどっしり腰を据えて下ろしている、このやっぱどっしり腰を下ろしてイコール重心が下なので、
あ、なるほど、
なるべく下にこれが入り、
あ、
まあ、紙面としてこう上に抜け感を出した時にどう気持ちよく見えるのか、気持ちよく見えた先にあるものが シシシシなのか宮沢賢治なのかをまず組み替えて、
うん、彼らがねこのなんていうの、その絵画でいうと画面の反対側を見てるんですよね。
反対側っていうのはつまりあの我々に対して背を向けているということです。
それが結構上を見てるのかどこかどこを見てるのかっていうのは結構わからないような感じで描かれてるので、
そうですね、
それ面白いですよね。
そうです
ね、それをの直線上にロゴとか特集の名前が入ってるような構図にはなっている。
そうですね、なのでまず最初にパッと出たデザインは今宮沢賢治っていう名前は縦書きで真ん中にあるデザイン、
うんうん、
これがやっぱり先に一番最初に出て、そこにシシシシをかたどったロゴをまあどの程度まで皆さんに伝わるようにするかっていうので、一応店長田中松井さんとスカイプで相談した時にシシシシのひらがなはまあ入れたい、
うん、
でこれで表紙にどこかに入っていればそれが紙面になるので、これはロゴマークはローマークでこの雑誌を認知させるまあアイコンであればいいんではないかと思い、
うんうんうん、
どちらかというと文字に見えないようなものにしようかと、
うん、
そこでやっぱりシシシシっていうものに連想させるのって何かってなった時に、
うんうん、
ちょっとこう笑ってるものであったりは、まあ、そうだと思うんですけども、
うんうん、
なんかシっていう言葉が重なってるのもいいなと、
うん
うん、でなんかこう声も何ですかね、声のトーンというか、
うん、
これがやっぱりなんていうんですかね、響きが結構面白いので、うん、なんか響く響き、うん、なんかこうなんていうんですかね、
耳残りみたいな、
そうですね、なんかその 反響音というか、
うんうん、なるほどね、なんで指が連続してるというか、
連続しているこの反響音がこうちょっとなんていうんですかね、もっと広がっていく感じ、
うんうんうん、
をなんか作れたらなっていうので手でいろいろ書いてた時に、
うんうん、
全部重なってって反響音みたいな、
なるほど、
エコーティングとかって、
そのあくまでロゴデザインだけど
ミルククラウ
ン、ミルククラウンね
ロゴデザインだけどその音を感じるような、
音から結構入りました、う
ん、いやあの皆さんにお見せできないのがねあの心苦しいんです
けど、10枚くらいだら
見
せてくれ、10枚くらいだったらね、
ちょっと下で送ります、 PDF でね、うん、はいはい、写メなんだ、画像画質が悪い、画質が悪い、はい、ロゴデザインが我々とても気に入っていてですね、まあ、先ほど中山さんが言った詩が重なっている、
うん、
4つの詩が重なっているというふうに言えば、うん、まあ、おそらくこのデザインが皆さんの、ね、脳裏に明確に、はい、あの思い浮かぶと思うんですけれども、まあ、ぜひですね楽しみにしていただいて、まあ、このアイコンをですね一つ の私たち のなんていうんですか、これから あのシリーズにおいてですね、あの使っていきたいロゴマークということでですね、うんうん、あの使っていきたいなと、まあ、季節して我々4人で、うん、あの1チームということでですね、市が4つ並んでいるので、
うん、
まあ、我々の絆もですね、
うん、
ここに入っているみたいな、あのちょっとアホみたいなバラエティ番組みたいな、ね、あの締め方はしないようにして、そうですね、まあ、そんな感じですね。あとですねフォントをですね決めたんですね、その何のフォントかっていうと本文のフォントを我々決めてですね、あの中村さんが3パターンですね、あの、フォントを、選出選んでくれてですね、
これこんなに、あ、すみません、はい、こんなにコアな話から入っていいんですか、
大丈夫です
、ちなみにシシシシという雑誌はなんどんな雑誌かというと、
もう10分超えてる、大丈夫、第2回目だから、
第1回ある、
あ、そう、第1回
ありました、
第1回僕たち
は、あ、そうなんですね、あ、
で、まあ、ただ一応ね、あのここまで聞いて何かなって思ってる方もいるかもしれないですけど、ね、そうすると双子ライオンド書店の武田さんと、はい、あとあのハブのですね、あの松井さんと、はい、あとあの一般ピープルの私と、あと天才デザイナーの中村さんが、まあ、奇跡的に4人で集まってあの作ったムーブメントの
一つという雑誌じゃない、
サマーオブラブみたいな雑誌、その一環として雑誌が出る、そうですそうです、
あ、
アーティストグループの、はい、で、フォントのあの話に戻りますと、
何の説明もしない
、まあ、フォントをですね3つ持ってきてくれて、うん、まあ、ですね、何これ、
つですね、
これフォント名前言っていいの、
本当はいいじゃない、本当
に岩田民調隊と、
はい、皆さん当たり前にパソコンに入ってると
思いますか、ね、中英隊ですか、これは、あと 本明朝新小仮名ですか、これは、
はい、
新小仮名です。新小仮名という3つの書体がありまして、それをですねみんなでああだこうだしたんですけど、僕はもう完全にですねあのプラモ屋に行った時の彼女みたいな感じになりまして、うん、何が違うのかよくわからないし、早く決めてパフェを食べに行きたいなっていうふうに
深夜早く帰ろうよ
深夜早く帰ろうよとなったんですが、
そういう状態になってましたが、
店長どういうところを こだわって選んだんですか。
そうですね、まあ、読みやすさとか とっつきやすさみたいなのかな、
うんうんうん、
やっぱりで、まあ、岩田明朝体っていうのは、まあ、前回っていうか、まあ、まあそれこそよく使われているタイプのフォント、
はい、
で、フォント、まあその可もなく不可もなくって言ったらあれですけど、
まあ一般的にどういう
スタンダード
スタンダードなんで、はい、まあそれはそれで良いと、
はいはい、
でまあでだからちょっとまあ癖を出したい、ある意味こう癖を出したいという考え方があるので、修英体とか、
はいはい、
そのもう一個の本明朝体でどっちがいいかなみたいな字面を見てたんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、これは本当に僕の感覚ですけど、
うんうん、
本明朝体の方が若干、うん、捉えどころがないような、
うん、
これはね分からないです、うん、だから本当に、うん、なんとなくなんです、
はい、
なるほど、捉えどころがない文章としてね、こう一連で文字が並んだ時に、
うんうんうん、
例えば左右の行間の詰まり具合とか、
うんうん、
まあ、要は文字 その、うん、パーセンテージとか、
うん、
広がりとかが結構違うと思うんですよ、
うん、
よく見てると。特に文芸誌みたいなものって結構じっくり読まなきゃいけないこう文章もあるじゃないですか、
うんうんうん、
そのちょっとしたこう時事的なコラムでパーって読み流すルポじゃないけど、なんていうのかな、うん、まあ、こう情報だけ入ってるっていうよりは、うん、結構がっつり内容があるようなものが論考みたいなものもあるので、うんうん、っていうことを考えると、
なるほど、
結構その辺のストレスじゃないかな、ストレス的なものとか、
うんうん、
負担を、まあ、どう捉えてかっていうのは少し考えてみましたね、
うん、なるほど。松井さんはいかがですか。松井さんも
その色々、うん、僕も結局結論は田中君と一緒だ、あ、田中君、武田君と一緒だ
った、
は
い、危なかった僕と一緒だった
、武田君と一緒だった
んですよ、知らないよね、
はい、うん、純粋にこれが一番なんかねこうバランスがいいな
っていう触りがいいみたいな感じが、うん、文字の
したんですよね。尖りすぎてもおらず、まあ、広がりすぎてもいないってわけじゃないんでしょうけど、うん、膨らみ方とかが、まあ、読みやすいなと素直に思ったので、まあ、これ中だったら断然これでしょうという気持ちが大きかったですね。
なるほど。そんなわけでですね、本当もそのようなお話の中で、まあ、決まりましてですね、まあ、
まあみんなね、もうもちろんフォント持ってると思いますんで、
まあ、
これを聞いてる
方たちは買ってもらったらパパに基本的にフォント買ってから始まります
、ね、森沢入れて、
そう、
森沢入れてもでもねこれは揃わないからまあでも、まあ、検索すれば見本はで、ね、今、はい、ウェブからどこでも出てくるから、
そうですね、で、まあ、小学生はね大体フォントの後にマインクラフト買ったりとかね、そういう風なサンタさんにフォント買ってもらって、ね、まあ、お年玉でマインクラフト買ってもらうみたいな感じの小学生多いと思うんですけれども、まあ、まあ、
雑誌の声ですよね、
うん、いいですね、雑誌の声、
これを皆さんがどれ
受け入れていただけるかというかね、どう捉えて、
そうです、僕の中では今回は今日本当は持ってくる予定ではなかったんですけども、はい、やっぱ雑誌の声を決めるから、その、うんうん、でコンテンツは松井さん、田中さん決めていただいてるので、はい、うん、そのコンテンツに一番近い声がどれなのかっていうのはすごい気になってて、
うん、ああなるほど、花澤香菜にするのか、
まあ渋
い、そうね、田村ゆかりにするのか、
なるほど、いや中村さんがさっきその雑誌の声ってさっきの打ち合わせの時に言ってくれたら僕はもうちょっと、うん、
言ってました、
言ってた
あれじゃあ本当に肝そそるだやばいな、
すごいいい表現されるなって思いながら、
今僕今感動しててみんななんで反応薄いんだろうって思ったら、さっき言ってた、
さっき言ってた
すいませんでした、ね、いや非常に
CV 決まった、 CV が、
あ、 CV が決まった、
CV が決まった
と、 CV 主体が決まりました、
決まったと、はいはい、いうことですね、
これで、そうですね、顔も決まり声も決まり、
うん、そうですよ、
あと肉がどうな
って、そうですね、中身がね、あとはまあ シナリオライターとかね、
そうですね、
まあ、佐藤監督とかが
キャラデザと CV まで決まったので、そうですそうです、あとはいかにアニメを面白くしていくかという、
そうです、ね、あとは、まあ、いくら天才の中村さんでも、まあ、これ以上は関われないぞと、あとお前たち頑張れというようなところですね我々、はい、ここまで力分かりましたので、うん、一応今後の展開なんか少しお話ししていきたいなっていうところもありまして、うん、まあ、皆さんのオフレコですので、うん、絶対に周りの人には喋ったりとか、まあ、確か
に、だから言える、
しちゃいけないんですけれども、うん、我々この後ですね、文学フリマにライオン堂で出展がありまして、それシシシシとはちょっとまた別の企画の西島大輔さんの本を出す企画なんですけども、そこでシシシシに関するですね、まあ、新しい情報じゃないんですけれども、ちょっと皆さん の手元に届くような形のですね、準備を進めて、そこで皆さんの手に届けられる方法をですね、お伝えしようと思ってますので、ぜひ文学フリマに参加予定の方はですね、ライオン堂のブースが何の何なのか僕は全く分からないので、言えないんですけれども、なんとかのカンチャラでやってますので、はい、ぜひ足を運んでいただいてですね、多分その時には中村さんの表紙は出ないかもしれないですけれども、まあその場ではもしかしたら出せないかもしれないんですが、まあ表紙 の一部はですね、多分お好きな絵とかのイメージはですね、
サイトが
分かると、
あ、そう、サイト11月1日にね、一応オープンしますので、
はい、予定です、はい、
いろんな情報が出ますから、
はい、そうです、その時に皆さんぜひ、ただ11月1日までこのラジオが公開してるかどうかっていうところが
確かに
僕は過ぎていた時に聞いた方はシシシシで検索していただいて、はい、
そうです ね今シシシで検索しても何も引っかからないから、ぜひですね、皆さんの手でシシシシを検索ランキング上げていただいて、
ね、そうですね、
よろしくお願いしますといったところで、はい、そんなわけでですね、お送りしてきましたシシシシ非公式ラジオですけれども、皆さんなんか最後に言っときたいこととかあれば最後にお話しいただいて、僕ちょっと喋っていいですか。吉本流明の
書き起こしが
書き起こしっていうのがですね僕やった作業したんですけど、
す、
まあ、何の雑誌に載るかはちょっと分かんないんですけどもとにかくやったわけですね、はいはい、これ初公開情報になっちゃいましたけど、それiPhone 僕書き起こして普通に今までねこうガチャガチャやったんですけど、 iPhone のボイス認識でやったらですね、この吉本流明の文章の変換度の高さがめちゃめちゃ高い、うん、
何パーセントぐらいですか。
ほぼ直さなかった。その固有名詞の、う
ん、田中さんの滑舌の問題じゃない。
いや滑舌が同じでも、うん、その例えば分かんないけど、
引き起こしとかね。
単語がこなんだろう、複数ある。多分死に死って言った時に、うん、死の死になるのか、うん、歌の死になるのかと変わるじゃないですか。うん、でそれを吉本流明の文章はおそらく。iOS と相性がいいんでしょうね単語のセレクトが
文章として非常に整ってるってことなんじゃないのかね、純粋に。
その可能性はあります
ね。要はイレギュラーなものがないから認識ソフトでやりやすいと。
iPhone に向かって
喋ったり、そうだ、当時の iPhone 時代がね、当時の iPhone に向かってね、多分からくりだったと思いますけれども平賀源内が平賀源内本当に話しかけて、そういうことがちょっと驚きましたね。
なんかあるの、相性が良かった、ね、
他 その文字起こしをボイスでやったりとか、最近僕自分のブームでやってるんですけれども、まあ、なかなかこ うまくいかないですよね、漢字が違うとかでもその多分僕のですね、うん、その滑舌グルーヴと、うん、吉本流明のグルーヴがあった結果、すごい書き起こしやすかったんだろうなっていうふうに思いました。あとなんか皆さん告知とか雑談とかあればいかがですか。中村さん、新しい自転車の乗り心地とかこのお話いただいて大丈夫ですけれども、
いや大丈夫じゃないですか、
ね、松井さんも新しく出された本の話とか、
いや、まあ大丈夫じゃない
ですか。武田さんもこれからですね、西島さんの大丈夫ですか。
じゃあ西島さん当日いますからね、多分ブースに
行った方がいいね。
それ行った方がいい
ね。そうし、しししし関係ないですけど、
はい、
いますから。
西島大輔さんに
直接会いたいという
方も文学にも来ていただければ。
結構もう熱い本でいきますよ。
あ、
西島さんの、まあ、約1万字超えぐらいのインタビューが載り、今じゃちょっとこう版権が浮いちゃった漫画を、
はいはい、
こう総集編って感じで、
はい、
まとめた作品ができますん でベトナムのことが分かるっていう、
な
ぜかちょっと分からない
ん
ですけど、
はい、
ベトナムの食生活のが分かったりしますから、結構ベトナム旅行ガイド としてはあれだけど、行く人が読んどいたら、あ、なるほど、歴史的なこととかも分かるかも
しれない。じゃあ水曜どうでしょう見て、あ、ベトナムって行ってみたいなと思った人は次に西島さんの、うん、どうでしょう取っていただければと。そういう感じで、はい、はい、あとですね、僕も宣伝していいですか、はい、ゲームマーケットという、はい、イベントが12月にありました、うん、ボードゲームのイベントですけれども、うん、峰小沢メロン先生という小説家の方がですね、うん、新しいゲーム出しますので、うん、皆さんぜひですね、うん、ゲームマーケット
に出す
メロン先生の峰小沢小説家のね、峰小沢メロン、キッズファイヤー .com のね、
書社
である
、ノマショーにもね、ノミネートされております
けど、はい、その通りですね。ぜひボードゲームの方も買ってあげてください。全部売れても赤字だそうです。それでは
何その人ばっかりなん
だよな。皆さん、お付き合いいただきましてありがとうございます。お送りしてきましたのは、メインパーソナリティ4人、あゆたべてと
双子の連帯双子のライオンの店長と
HF 草松井と
アンパサンズの中村でした。
もう一人名前が出てたけどね。
あ、そうですね。じゃあ皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではごきげんよう。
ごきげんよう。
暴走してきた。